どうもこんばんは、こんにちは。天気元気ビールドなじみの斉藤達でございます。ですね、今日のベルリンもですね、ヒヤッとする感じでしたね。10度11度、もちろんね、太陽が出てれば暖かいんですけど、いつもの通り。ただ結構風があってね、なんか体感寒かったですね。はい、では今日も気になる記事いってみたいと思います。とうとうですね、中国とうとうというか、諦めてないですね。ディーゼルエンジンのですね、再発明すごいですね。もう世の中的にもうね、エンジン使わないように、ガソリン使わないようにっていうんですね、ものすごく熱効率のいいですね、エンジン作っちゃったんですね。ディーゼルで作ったんですけど、かなりこれは期待できる。熱効率が 53.09% って、これとんでもない数字ですよね。だからなんだろう、ディーゼル燃料、普通の熱効率っていうのはですね、だいたい30% とかで、 40% 後半に行ったらもうすごいことですよね。それをもう 50% を超えてきたんですよね。 53%、 これとんでもないことですよ。これ多分だからすごく燃費がいいってことですよね。はい、この車で行けば、中国だけで年間3100万トンのディーゼル燃料が節約されると。はい、で9700万トンの炭素排出が減る。これがどれぐらいなのかよく分かりませんが、それだけディーゼルをですね節約できる、お金で言ったら1、10、100、1000、2万ユーロ、の節約になる。1台についてってことですけどね。とにかくでもすごいですね。だからどうなっていくんでしょうね。これから電気で行くのか、こうやってすごく燃費のいいエンジン作って、ちょっとの残ったガソリンで走っていく。でも結局どっちも地球汚染はしますよね。電気作るのにね、いろんなものを燃やしたりとかいろんなことするし、ガソリンはガソリンでですね、いろんなものが、炭素とかね、二酸化炭素とかが出るので、大気汚染につながるしっていうことなんですよね。これは本当にずっとね、お偉い方が考えてるとは思いますが、難しい問題でございます。僕は個人的に本当に申し訳ないんですけど、モーターよりもやっぱりね、エンジンが好きなんで、ちょっとこの辺は、中国よりかもしれないですね。はい、じゃあ次の記事行ってみたいと思います。ドイツ、4月1日からですね、大麻が、施行されると。で、大人1人当たり25グラムまで所持してよくて、3つの植物を栽培、最大50グラム保管できて、家でもですね、なんていうの、3つって、これだから1根っこじゃなくて3つ根っこっていうんですか、3つの球根を栽培することができるということですね。でもですね、やっぱり最近本当に大麻で捕まってる人が多いみたいです。さっき言った最大 50g まで保有できるんですが、60g 保有してたとか、50.1g 保有してたとかでですね、これは本当にこの辺はだから大麻は吸ってもいいけど、この数字を守らないとダメですということですね。バイエルンで捕まった方がいました。0.01g を多く所持してた人がですね、500ユーロの罰金課せられたって、すごいですよ。 0.01g で500ユーロの罰金、または5年の懲役ですからね。これ本当に、これ持ってる数字が多かったら、これは本当にやばいですよね。そうですね、 これはだから吸ってもいいけど、この辺はものすごく厳しくしますよということです。でもう結構続々と捕まってるみたい、予想よりもかなり早いペースで刑務所が埋まってきてるっていう話ですよね。いやこれ本当にまあなんでしょうね、ちょっと落ち着いたら良くなってくるんですかね。まあ今ねもう合法になったから一気にみんなこう所持して、で警察も多分ね躍起になって、していくんでしょうね。なのでちょっとこれ落ち着くまで、まあ、しばらく時間がかかるんじゃないかなというふうに、思っております。はい、じゃあ次の記事いってみたいと思います。次はですね、ギャラリエ、ですね、ドイツのですね、まあデパート、まあなんでしょう、カーデーベイって言ってベルリンにあるね、そのすごく高級なデパートというよりは、まあなんか百貨店の、まあなんかちょっと、まあなんだろうな、まあそんなにそこまでこう、高くない、ハイブランドは置いてなくて、まあちょっと庶民でも行けるぐらいの感じのですね、お店をたくさん、入れている、まあ、百貨店グループ。なんです。92店舗あったんですが、まあ、この間破産しましてですね、16店舗閉鎖したいと考えているということです。これ、なぜ16店舗になったかっていうと、まあ、破産状態になったんですが、新しいオーナーがですね今年の7月から引き継ぐということで、まあ、それでまあしばらくね、その全部はなくさずにですね、とりあえず19店舗、まあ一番多分数字が出ないところを切ったんでしょうね。でまあこれによるね影響でですね、まあたくさんのまた方がですね、なんていうんですか、従業員退、が、クビになるということですね。まあ1万2800人いるうちのですね、まあ1400人がまあ退職せざるを得なくなったと発表していますね。うん、まあまあね、ドイツなかなか退職させるのはですね結構いろいろ条件があるので、多分まあ辞める方もですね、まあいろいろ条件が、まあ半年分のお給料 の何割とか、なんか多分ねいろいろ細かいところが決まっているんでね、その辺は多分大丈夫だと思います。はい、ということで今日の、ビルドをこんな感じでですね終わりにしていきたいなと思います。ですね今日はですね僕のですね、まあなんていうか自分の、まあ、人生のテーマというかですね、まあずっと、まあ、座右の銘は、まあ、継続は力なりって僕はもうね継続が大好きなんでのあれなんですけど、なんていうんですか、自分の生きていくテーマな、まあ、なんか何年かにいっぱい一回変わるんで、まあなんかちょっと、ここ何年かの僕のテーマなんですけど、それはですね丁寧っていうことが僕のテーマなんですよね。うん、でまあ丁寧っていうのは、まあ、いわゆる、まあ、仕事が丁寧だったりとか、まあ、人生が丁寧、人生を丁寧に生きるとかいうことなんですけど、まあこれどうやったらこれ自分が丁寧になるか、まあ結構その人間ってこの集中できる時とか、なんかその落ち着いてる時って結構丁寧に、できるんですけど、これ丁寧に常にやっぱりこう意識するにはどうしたらいいかっていうのを、僕がいつも意識してるのはとにかくですね敬意を払うということですね。どんな人にもどんなものにもどんな状況にもで敬意を払うっていうことはですね、やっぱりその人、例えばこう会話とかでもマウント取らないとか、まあ知らない人だからってぶん殴ることはないけど、まあ知らない人だからって言ってね、なんとかするとか悪口言うとか、まあなんかそういうのはもう敬意がないということですね。で敬意を、とにかく持つ、で敬意を持っていくとですね、僕はこうなんだろう、やっぱり私はあなたに敬意を持ってますよっていうふうにアピールするにはですね、やっぱり笑顔が大事なんですよね。でまあだからその笑顔を忘れずに、していくことで、人に敬意を持てるようになり、で、まあ、 もちろんその笑顔でね、口角を上げるだけでも幸せホルモンが出るってね、言われてるぐらいですから、まあ、笑顔になれば幸せホルモンが出てですね、で結果ですね、そのいろんなことが丁寧にできるなんか精神状態になるんですよね。これはこの僕のここ最近のですね、なんかその研究結果、人体実験みたいなね、なんです。だから基本はやっぱり、丁寧に生きたかったですね、敬意と笑顔を忘れないっていうのが僕のここの最近のテーマでございます。なかなかね難しいですけどもね、だからもうとにかく笑顔から始めるとですね、幸せハルモンができててですね、人に敬意が持ててですね、丁寧な仕事、まあだからもう笑顔敬意丁寧ですよね。もうなんか歩きながらもう唱えてますね、呪文のように、笑顔敬意丁寧、笑顔敬意丁寧。皆さんもですね、なんかこんなね人生のテーマがあったらちょっと面白く生きていけるんじゃないかなっていうふうに、思って、今日ちょっと軽くね喋ってみました。まあ結構ねまだまだこの、テーマね結構深いんでですね、まあちょっと、機会があったら、まああれですね、ブログで書きますねこれはね、はい、ちょっとねまた最近、ブログを、一生懸命また書き始めましたのでですね、皆様機会があればぜひ、目を通していただけるとありがたいなという感じでございます。それではですね、今日も週末ですね、明日土曜日、皆様良い週末をですねお過ごしくださいます。それではまた明日、さようなら。